크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長の志田良祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
志田良祐介です。
ポッドキャスト総研第26回始まりました。よろしくお願いいたします。今回のテーマは前回に引き続いて、ビデオポッドキャストという話でいきたいと思います。で前回ですね、十数分間使わせていただいて、我々が実際に今リアルタイムで、ビデオポッドキャストを収録する実験をしていますっていうお話をさせていただきました、
ね、聞いてる方には一切伝わらなかったと思いますけど、
実は
動画を回してましたってやつですね、
そうですね、で今日は、そのなぜそんなことをやっているのかっていうこと、つまりこうビデオポッドキャストの意味合いみたいな話をしていきたいなと思っているんですけど、まず どうですか、しだらさんとしてこのなぜビデオポッドキャストにご興味を持たれたんでしょうか。
やっぱりですね、野村さんとも意見すごく近いと思うんですけど、実際現状ポッドキャストってさまざまなサービスとかプラットフォームとかが出てきてますし、それでも僕らの番組含め野村さんのやってる番組なんかも非常にこう昔と比べれば多くの方に聞いていただいてるなっていうのがあると思うんですよね。
そうですね、
僕自身も新しい経済というメディアでポッドキャストも、YouTube もやってますと。で再生数も両方ともそれなりにあるんですけれども、ただなんかね、やっぱりいろんな最近コロナも明けてイベントとか人と会うこと増えてきたんですよ、初めて会う人に。で、大体言われるのがやっぱり僕の場合 YouTube 見てますなんですよね。
そっか
YouTube 見て
反響が、
Web3 とかブロックチェーンの勉強しだらさんの YouTube 見て勉強させていただいてますと。実はポッドキャストの方が配信してるんですよ、僕。
そうですよね、
ポッドキャストもね、500回ぐらいやってる。で YouTube はまだ100回いったぐらいなんですね。なのになぜかやっぱりみんな YouTube って言うなと。で、明らかにやっぱりぶっちゃけそのコンテンツを出してみた時の、再生数なんかもとかあと跳ね方ですね、跳ね方を考え、要はバズった時のことを考えるとやっぱりポッドキャストは残念ながらなんか10万再生とかいくの結構多分難しいんですけれども、実数言っちゃうと、でも僕が作った動画だと10万再生とかいったものはあるんですよね。だからそういう意味でもやっぱりこの同じコンテンツを配信するっていう意味で YouTube、および先々は TikTok のようないわゆるその動画メディアってやっぱり、パイがでかいなと、でそこをやっぱりやらないではいられないんじゃないかなと、いう思いからちょっとビデオポッドキャストに興味がある感じです。
そうですね、私もですね、ちょっともう宗教をですね、自分の宗教を変更して
動画にあんまり出たくない宗教、
ね、動画に出たくない宗教をですね、ちょっと変更して、でもやっぱりそうですね、ちゃんとこの動画というプラットフォームとも向き合わなきゃいけないなという感じがしていますね。でもそうなんですよね、おそらくこう YouTube を見ている方々と、ポッドキャストを聞いている方々って微妙に多分、属性が違うんじゃないかなと思っていて、だから、それでさまざまな方々に聞いていただくために、そういうのを作ってみるっていうのもいいんじゃないかなとは思ってるんですよね。
そうですね、
でなんかなんとなく今の私の仮説だと、YouTube っていうのはその、ストック性があるじゃないですか。だからどっちかっていうとそのずっと腐らないようなやつっていうのを置いておいて、方法論チックなものっていうのを置いておいて、でそのフローのものはポッドキャストでカジュアルにどんどん配信をしていって、で例えばその YouTube で興味を持った方もなんか本当にその最新の情報っていうのはこのポッドキャストから流れてきてるみたいな、なんでそこからそのポッドキャストを知っていただくみたいな風に使えたらすごくいいなとは思うんですけど、ただね、本当に私ポッドキャストの配信はもう本当に数年間やってるんですけど、YouTube に関してはもうレベル1なので、
なるほど、
ちょっとね真摯に先輩YouTube 配信者さんたち の動きを学びながらやっていきたいなと思ってますけどね。
でもまさに野村さんが言った通りだから、ポッドキャストの、とにかく聞いてくれる人をどうやったら増えるかなって言って、でもちろんポッドキャストスタンド内でのいろんなノウハウみたいな話とかはこれまでこの番組でも言ってきたしやってきたんですけど、でそれは多分僕らもこれからも追求していく、 だけど、うんうんうん、結局そこから外から持ってかないと、
はい、
やっぱりこのそもそもポッドキャスト業界が大きくなんないよって考えた時に、やっぱいかにうまくその動画メディアとブリッジさせるかっていうのが肝だと思うし、
はい、
で僕なんか不思議な話なんですけど、うんうん、YouTube もやっぱ結構見るんですけど、
はい、
初めは動画で見るんですけど、なんかもう勝手知ったるチャンネル登録してる好きな番組とかできるわけじゃないですか、 YouTube でも
できますね。
で、はい、最終的にはなんかもうその人の顔も姿もなんとなく分かってくると、
はい、
結構、まあ、日々忙しいので、じゃあ通勤中に、うん、あのバックグラウンド再生で聞いたり、それこそあの有料じゃなければそのままね動画流してて画面見ずにポケット入れとくみたいな状況だったり、それこそなんか歯磨きする時も、
はい、
イヤホンで聞いてるけど画面は見てない感じで、
うんうんうんうん、
だから初めは実は動画から入ってんだけど、なんか YouTube の半分くらい僕絵見てないんですよね。
あー、そうですね、私もそうかも、う
ん、でだったらこれのもしポッドキャストあったら聞くよとも思うんですよ。そっちの方がだってパケット多分軽いしみたいな、
そうですね、
通信容量食わないし、うん、でも、うん、不思議な話で、じゃあ僕と野村さんのポッドキャストを静止画の2人の写真の上で多分配信しても YouTube で、
はいはいはい、
これ不思議な話多分誰も聞かないと思うんですよ。
そうなんですよね、そこ不思議なもんなんですよね。そうそう、
だから入り口としてはやっぱり動画としてのコンテンツのそれなりのものが多分必要で、
うん、はいはいはい、
っていうところがあるんですけど、なんかそれでなんかファンになってくれるともしかしたら動画がいらなくなるみたいな、
はい、
うん、なんか面白い現象がすごいあるなと思っていて、ただいずれにしてもやっぱり動画をどう音声配信者が使うかっていうのはこの 1,2 年大きなテーマになってる気がしますね、うん、
そうですね。あのなんか私もう一個試したいのは、
はいはいはい、
あのもうすでにあるポッドキャストあるじゃないですか、はいはいはいはい、まあシダーさんの場合 もう、まあ、私も同じですけど、うん、まあ、多分1000本ぐらいあると
思うんですけど、1000本ぐらいあるかもしれない。そうね、
ですよね、
うん、オーディオブックも入れるとありますね、そんぐらい、うん、
ありますよね、それからありますよね、うん、で、それをその YouTube に配信して、
はいはいはい、
単なる静止画だとやっぱダメだと思ってるんです
よ、はいはいはいはい、
としては、
うん、
でもそれをその例えばじゃあなんか字幕をつけるとか、
なるほど、
なんか場合によっては、うん、そのなんかアバターみたいなのを動かして、
はいはいはい、バーチャル YouTuber、
ちょっとそう、うん、バーチャル YouTuber みたいな風に、うん、あの動かしてちょっとその喋ってる感じにするとか、うん、なんかそんなようなやつで、
うん、
あの動画化できないかなとは思ってるんですよ。
いやそれもありですね、確かに。そのだからもう、うん、今からさ過去に戻れないからさ、僕らの手元には音声素材しかないっていうコンテンツが1000ぐらいあるわけですよ、
うん、いやそうですよ、そうですよ。でまあ今あのまあそういうつもりで作ってるんで、うん、別にあの何も惜しくはないんですけど、
惜しくはないけど、まあ、うん、言い方あれですけど、うまく利活用して、はい、
そうそうそうそう、
うん、どうなんでしょうね。だからそういうふうに VTuber みたいなのもありだと思うし、
はい
ね、なんかカラオケの映像みたいなのつけてみるとかね、なんか
こうあそれもね私一瞬考えました。
なんかこう
あの
男女がこう、はい、出会って分かる、全然これ関係ないんだけど、うんうん、ポッドキャストにでもカラオケも時々関係ない映像流れてるじゃないですか、はい
は
い
は
い、
流れてますよね、うん、
だなんかなんかぼーっと見ちゃう映像つけとくとかね、
はいはいはい、うん、でも確かに今のところ仮説としては多分その辺ですよ。あの
そう
なんていうか字幕をつける、
うん、
なんかこう波の波形みたいなやつ、
はいはいはいはい、
あのをつける
そう、ねうん、
あのアバターみたいなバーチャル YouTuber みたいなの動かす、
はいはいはいはい、
あとカラオケのイメージ映像みたいに何の関係もない映像を流すぐらいの、
はいはい
はい、多分あの選択肢だと思うんですよね。
でも意外と、
はい、
風景とか流しとくのもいいかもしれないな。
あ
なんかうまく切り替えていけば飽きないような気もしてきましたね。なんか
野
村さんご昔見てたか分かんないですけど、
はい、
NHK とかって昔夜中2時3時ぐらいになると、
はい、
なんか昭和タイムトラベルみたいな番組みたいな放送をすることがあったんですよ。
ほうほうほうほう。
ちょっとすいません正確な番組を忘れたんですけど、
はい、
そのタイムトラベル昭和かなんかちょっと忘れて、で何かっていうとそれって昔の NHK さんが取りだめた、
うんうんうん、
まあ街並みの街の資料映像をひたすら流していくとで、
う
ん、なんですけど、はいはいはい、やっぱり、うんうん、映像だけだと寂しいのでその時流行った、うんうん、まあ、
はい、
夏メロあの音楽を流すんですよ、はい、だからそれこそ安室ちゃんの音楽が流れてる時は、
はい、
スクランブル交差点がこう映り、
うんうん、
で、その後たむろしてる女子高生が映り、
はい、
でルーズ、
はい、
ソックスのアップが映り、 で今度はなんか六本木が映りみたいな感じで、はい、そのいろんな資料映像が繰り返されていったんですね、うん、
はいはいはい、
でそれはもしかしたらその資料映像目当てで見てる人多かったかもしれないんですけど、なんかそこで僕感じたのってあんまり両方が邪魔してない感じだったんですよね、
はいはいはいはい、
音楽と音と要は映像が、
うん、
だからなんか話に関係ないのもありだけど、なんかうまいことこうそういう映像をいろいろあのテンポよくつないでいったりすると面白いよ。ちょっとそれやりたくなってきましたね。またちょっと
やりたくなってきましたね。
引き続きで、そういう意味では素材ってあるわけじゃないですか。アマナーフルとかにその映像の素材もあるじゃない。
あるある、
うんうん、だからポッドキャスト総研だとちょっと難しいですが、
はい、
例えば宇宙がテーマのポッドキャストをやってたとしたら、ひたすら銀河系の映像を流しときゃなんか成立するような仕事してきたね。
確かにね、
うん、
だからまあ分かんないですけど、自分で素材を撮るなら、
うん、
なんかどっかにカメラを置いといて、
はいはい、
で比較的その人の往来が激しい、
そうそうそういうこと、そういうことです、そういうこと
ですよね、
う
ん、でその雑踏の様子っていうのを、
うん、
こうずっと撮っといて、うん、まあ、それをなんか映像として流してくるのもいいかもしれないですよね。
だから野村さんがやってるニュースコネクトなんかは、
はい、
その、丸の内の朝の通勤のとこの足元を撮っとくとか、
はい、
で月曜日はじゃあ渋谷行くとかで、
うん、
で雨の日もあったりとかすると、なんかそれはそれで、はいはいはい、だって、うん、あれですよ、だからテレビとかで天気予報やってる時よくわかんない映像流れてるじゃないですか。
流れてる、そういうことですよね。
そういうことです、
うん、そういうことですよね。
よくわかんない、なんか
うん、うん、流れてる、
うんうん、なんかね、そういうことにヒントがありそう。だから字幕までつけなくても、
あー確かにね。
だから僕ら常に考えてるのは、まあ、手間とね、
はい、
実現できるかと。
そうなんですよ、そうなんですよ。
こだわればちゃんと映像を撮って、うん、編集もして字幕つけて、うんうんうん、で下手したら2カメ3カメで撮って
ですよ、ね、
でスイッチングすればもうそれ全然成立するんだけど、
うんうん
うん、それはめちゃくちゃコストが合わないので、はい、って考えたら、
うん、
意外とニュースコネクトいいんじゃないですか、野村さん。雑踏で、
なるほど、雑踏いきますか、
うん、
ちょっとじゃあとりあえずあの雑踏の映像素材がないか調べて、
あると思います全然
ありそうですよね。なんか
はい、ありそうです。
確かにな。
ありそうです。
ああ。いや、なんかいいですね。
はい。
ちょっと
企画会議を皆さんにお伝えする、はい、ポッドキャスト総研です。
ポッドキャスト、はい、うん。まあでも、多分この番組、意外にこの業界の方が
聞いていただいてるんで、
もしなんか こういうのいいよってのがあったら、ぜひ教えていただけると嬉しいなと。
教えていただきたいですし、
はい、
聞いてる方がね、雑踏的なニュース読み始めるかもしれないですね。
はい、かもしれないですね。はい。いや、もう全然全然。
全然構わない
です。これは単なるまあアイデアなんで、
はいはいはい、
実行したもん勝ちなんで、全然実行していただいても ね、
うん、
いいと思いますが。はい、
はい、
じゃあ今日はこのところですかね。
はい、
今回もお聞きいただきましてありがとうございました。ちなみにこの番組はしだらの村が音声プラットフォームボイシーで配信している風呂敷畳人ラジオにもアップロードしていきます。畳人ラジオでは音声コンテンツの話だけではなくビジネスやキャリアのお話もしていますので、ぜひお聞きください。またオーディブルではみんなのメンタールームというリスナーの皆さんのお悩みにお答えしていく番組を配信していますので、合わせてお聞きください。この番組への感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字で投稿いただけると嬉しいです、
はい、
それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。